今の時代何でもウィキペディアで調べればいいのは分かってるけど、わざわざ調べるまではめんどくさい。それでも気になる的な、全ての人のための軽く広く浅く様々な分野とテーマの知識や情報を紹介し話し合うだけのマニアのマニアによるマニアのための知的雑談番組、マニアックな情報と知識に軽く触れる、略してマジカル、これから始まります。
マジカル第5回目の配信始まりましたね。収録ですね。配信というか。
もう5回ですね。早いですね。
はい、で今日は、前回はずっと2回連続でですね、新メンバーの紹介っていうのがあったので、今日は各自何があったのか、前回の収録からですね、ちょっと簡単に話をして、本題に入りたいと思います。まず僕、ゆうなんですけど、この前そのゲームの収録の編集をしてたら、ちょっと怪談話みたいになるんですけど、絶対入ってないパネラじゃない、声が入ってるんです。
ほう、え？ほう。めっちゃ怖くないですか？
しかも僕はあれ、イヤホンで編集してるんで、ほっとするんです。
聞こえる。
しかも、でもそれが結構怖くないっていうか、不思議だったのが、なんか、YouTube でゲームを生中継できますよっていう話をしたら、へえって反応しちゃったんですよ。多分その、魂なのかお化けなのか知らないですけど、お化けですら感心する話題だったんだな
って。え、それ本当にパネラーじゃないんですか？
パネラーじゃないんです。で、つい、先日、昨日ですね、配信をしたんですけど、そこにその声が入ってますので、まあ、何分目とかは言わないんで、各自聞きながら、はい、そこキャッチできればと。
まさかの編集の段階で、もうすでにリスナーが。
からの意味としては、いかがですか？
そうですね。僕結構そういう体験多い人なんですよ。
あ、なるほど。
出た、ガチの話。
いや、うちの親戚もそうなんです。
あ、そうなんですか。
あらあら。まあ、後で言います。
パネラーの皆さんは、そういう、まあ、怪談話っていうか、そういう、なんていうのか、心霊現象とか、そういうのは苦手だったりする
んですか？僕も、全然いけるんですけど、なんのこっちゃか、あれですわ。霊感的な、あれがないので、はい、お客さんが、持ってきたりとか、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっとした本がありまして、ね、お客さんで、事故物件住みます芸人っていう、松原谷氏っていうやつがおるんですが、そいつが、ウッドゴーの店来た時に、なんかないかいって言った時に、まあ、ちょっとしたエピソードをちょいちょいと言ってたら、まさかの、まあまあ今、重版になっとる、売れてる本があって、それにアドリアノが載ってるっていう。
すげえ。アドリアノは何で載ってるんですか、その本に。
いや、結構ね、住みますというのもあるし、その松原谷氏の、まあ、人となり、周りの人間が、ちょっとしたこういう体験したよみたいなやつで、で、まあ、一応、物件っていうあれなんで、うん、僕のとこの店の間取りと、で、ここでこういうふうな出来事が起こったよっていう、それのエピソードを載っけてくれてると。
へー、
自分の店で起こった出来事なんですけど、僕は全くね、感じたことないっていう。まあまあ役立たずな、
いやいや、感じる人と感じない人ってあるらしいですね、うん、僕も全然感じへんんですよ。ところが家内がなんか仏壇の、まあ、実家の仏壇の前、うちのね、仏壇の前で寝てて悲しくありになったと。
ああ
もう二度と仏間ではねえ。
仏間やしね。
あんたはそんなんで思うんですけど、まあ、なんか人に言わしたら、みんなそうなんですかね。その背後霊がいてて、はい、いや、あなたはその背後霊、まあ大体こう、親か親戚かなんかで守られてるというようなことはよく聞かされるんですけど。
僕の友達の扱えるっていうやつがいました。
扱える
扱える。
あ、すごい。もう漫画じゃないですか。
刺激してる。本当漫画の世界で、麻雀好きなんですけど、で、麻雀の牌を、まあその子昔ね、ドーベルマンを9匹飼ってたっていう子がいて、で、そのドーベルマンがついてるらしいんですね。犬の。で、麻雀をするときに、まあ4人でやると4択ある。あ、4択とか、まあ4つを囲うわけですけど、その牌の数字を万の数で教えて
くれる。わ、わ、わ。
そんなすごい話あります？
いや、本当ね、絶対嘘やと思ったんですよ。で、なんていうかな、裏賭博っていうのがあるんですけど、で、そういうところにストレスが溜まって、行って、バラ稼ぎしてきよう
と。はぁ。もうそれだけでも、まあ、生活しよう思えばできるっていう。いや、
だから、タンスに札束が入ってた
んですよ。裏賭博というのは、いわゆるイカ様ですか？
あ、そういうのもする人もいるんですって。 でそういうのを退治しに行くのがすごい使う仕事みたいな。で、まあ、そこで回ってるお金って裏のお金なので、まあ、自分で使うと良くないから、こう友達の借金とか返したりしてる。
白吉
ぜひ紹介してよければ
借金返しよ。俺も借金返してほしいな。
そんな友達やもんね。
いや、もう大学生の時なんですけどね。でやってみたろかって言って僕の後ろにドーベルマンをつけるんですよ。で、あの頭の中にこう情報が入ってくるんですね。でこれがその子の当たり入ったわかるんですよ。
そういうことね。
でも体が勝手に捨てたらあかんって思ってるのに、うん、こうなんていうか無理やり骨折させられるんですよ。
治ったわけじゃないですか。
で負けるんですよ。
え、ドーベルマンが守ってくれてて、なんか勝つのと違うことが
あるんですか。あれちゃいますか、バランス取ってちゃいますか。
バランス取ってるのかな。
なんかでもね、パチンコとかしてもなんかちょっと兄ちゃん勝ちすぎちゃうか言うて、
ありまし
たね。だからある程度ええところでわざと負けといて、そうそうそう、守ってくれてる。
そうそうそう。それをしときゃーとか、まあなんか来ますやんね。ね、そんな買ったことないけど、
あのゲーム中毒じゃないけど、賭博中毒に。
賭博中毒。ね、
ならんようにっていう、えらい話が飛んでしまったんですけど、はい、民田さんは、
はい、あ、この1週、2週間ぐらいですか、ね、それで言うとね、実はこの週末にね、帰還支援ってやつになりました、ね、僕、多分、まあ、小さい時どうか分からへんけど、記憶の範囲で帰還支援っていうのになったことなかった、それがなんかまあ、細菌性やっちゃうんですけど、今日も午前中、ちょっと医者に行ったんですけど、そしたら、一応その、なんですか、炎症を血液検査でね。なんか出て、でまあもう大丈夫でしょうって百血球されてるし、だから下手したらそうほっといたら肺炎になるらしいですね。もう全然軽く考えてたんですよ。で今日ポロッと先生が、いやもう肺炎の危険はないから、まあこれであと3日この薬飲んで、もう熱も下がってるし何もなかったらもう今度よろしいよって言って、肺炎の可能性あったん。俺の年になってきたらだんだんやばいじゃないですか。肺炎球菌とか僕、はい、あれあの前予防注射のタイミング逃してしもて、はい、だから今度、まあ、次のこう5年10年とかあるやですね、はい、それでやってもらうと思うんですけど、でその先はついあれ、内田裕也みたいになるかもしれないと思ったら結局彼もね大変で亡くなりましたね、はい、みんなの老人性のねというのが、まあ、直近でニューなことで、週末珍しく2日間完全に寝とりました。
でも何もなくて、
まあ、おかげさまで、
まあ、養生聞きました、
ね。まあ、そういう時ってこう熱が出てる時って不思議にね、さっきの話じゃないですけど、なんかいろいろねいいこと思いつくんですよ。まあそれはその仕事の、まあ、たまたまやったんですけど、ちょっとモヤモヤしてるやつが、あ、おお悪いけるわと思ってというのがあったというのが今日この話
です。新海さんは何
だった。僕ですか、この2週間ですね、新海さんはですね、美濃加坊主をやりながら、まあ、一応会社は経営者でもあるですけど、あの自分のところの事業ですね、新規事業、去年の10月ちょうど僕の誕生日ですね、新規事業を立ち上げまして、でこれまでちょっと営業活動ですね、どれくらいいけるのかみたいなことを実践になってたんですけど、まあ、ある程度こう制約率とか見えてきましたので、まあ、ちょっと資金調達をですね、あの頑張ろうと思って事業計画を組んだりとかですね、あの、まあ、ほとんどファンドとかキャピタルって東京圏が多いので、うん、なかなか動けずに宿泊しながら向こうの経営コンサルタントの人とかに今日も相談してたんですけど、いろいろ課題があっても今日は頭パンパンになっていて、ちょっと喋れるかなという不安の中なんですけど、まあ、あのマジカルを聞いてる皆さんから投資したいっていう人がい
る。マジ
カル軽い感じで来ていただいた
ら。いや、関西でも溶岩抜きでいろいろ投資家はいますし、
あ、そうです、うん、
だからまあベッドも、
あ、ありがとうございます。なんかね、初めての女性なのでやっぱり未知なので、うん、あの恐怖も結構あるんですよね。まあ、チャレンジするフェーズなので、まあ、そこのなんていうのかな、まあ、恐怖との向き合う時間みたいなことに今は結構なんていうのかな、それを解決するために一生懸命やってるっていうか、うん、そうね。
ぜひドーベルマンの活動をして
ください。ドーベルマンは、ね、今どこにいるか分からない宝くじ当てたっていうところ
から
来てましたけど、
奥のやつ、
あ、奥だったかな、あの他の人とも会社経営してて、あのその宝くじを買えってその子が指示してその番号を買って当たる。いや、その能力あったら資金調達しない
よね。さっきの話するまでもう一個言うと宝くじで思い出したけど、知り合いの人でね、宝くじ当たってんってみんなでね、なんか松茸をガバーッとこう くれはったことがあるんですよ。でそれなんか職場でいつもみんなで1000円ずつとか募って、はい、でどうとなくこう営業行ってる時に信号待ちで長いなとか思うけど、お前ちょっとここで来ないって買うようなパターンで、たまたまこれ何回目かだよねって言って、あの当たったからお裾分けって、はい、なんでそうするようになったか言ったら、最初一人画面出した人がいてて、あ俺がこうだよ、俺が半分以上取るんで、職場もなんかこう、気悪いな思いながら、お前黙ってたら、その人離婚したよ。で、それからみんな、違うとなってね、いや、これはみんなにあげないかんと。でも冗談は、ほんまのこと、それ、ほんまに備えして、こう、すごい松茸をもらったことが、中国はそうなりました。本物、本物大好き、国際の。
お金って怖いですね。
いやお金の話しますね。
まあ今日ちょっとお金のね、うん、話をしたいなと思って、まあ来てるんですけど、まあ怖いですよね。
ではそれは後ほどまた詳しくすることにして。はい、ジザさん、
さっきちょっとあのお薬の話になった時、私は私で、あのこの間あの親知らず
抜いたんです
よ。親知らず抜いて、やねんけど、まああの今下の歯が下の親知らず、こっち側抜いて、また今度こっち抜くと。はい、それが待っとるんですが、最近 の、 あの歯医者って、まあ、なかなかね、あのいろんな技術も進歩してるとか、あの昔ほんま歯医者って言うたら、あのあのドリルとかあれのキーンっていうのとか、うん、あんなんではなく、僕一番怖かったのが麻酔が一番怖かったんですよ。
あ、なるほど。
ほんまになんか、ね、あの麻酔ブス歯茎に重くそブスさせて、であれが一番痛かったから、 あれがすごい嫌やったけど、今なんかあの表面に
それから注射
です。そうそうそう、せやから今も全然痛なくて、うん、であの上の親知らずよりも下の親知らずを抜く方がもうあのみんなよう腫れると、あの神経のところに通ってたりとかして、まあ、それのおかげでお、ね、歯医者さんもあのものすごいあの丁寧に、うん、これこれこういう風になってこういう風になるかもしれないんでとか言って、うん、まあ、あの普通にあの抗生物質やったりとか何やかんとかくれるんですけど、あのまあ、痛み止めももらいました、うん、でも痛み止め飲むほどあの、うん、そんなになんかめちゃくちゃ腫れ上がるということもなしの、うん、もう全然なんか、あ、まあ、これぐらいはそら、ね、あんなごついの抜いたらそら、うん、これぐらいの痛みはあるやろねと。でそれであのその痛み止めは飲むこともなく、うん、まあ、全然痛みなかったら OK ですって言われて、まあ、今も家にあるんですよ。やねんけどさ、それで昔にあの僕の友達小学生の時に、うんうん、あの同級生のやつで、そいつが風邪ひきよったと。風邪ひいた時にあのお母ちゃんからあのもらったと、
うんうん、
はい、普通の風邪薬よりもこのの方が早治るから、うんうん、これ飲んどけって、うん、で言われてもらったと、うん、やけどそいつも頭悪いからあの薬いっぱい飲んだら早く治るって
な
言うて
気持ちわかる、
うん、ほんだそいつもう70、80ぐらい
フリスクちゃうから
結局症状ってい
や危ないじゃないですか、
危ないど
こか薬自殺、
うんうん、まあ、そうですよね、
そうですよ。だからそのまあみんなが心配する通り危なくないんちゃうか、危なくないんちゃうかってなってたけど、そいつにあのそっから話続き聞いたら、はい、その日一日めちゃくちゃ楽しく過ごせたとか言
うやばいね今ねコカインとかね
いろいろありますよね。さっきの中ありましたよね、麻雀のピエール滝の話も
ですね、ありますよね
なので、そう今ちょっとねあの家に残ってるお薬が
痛み止めとかそんな言ってるし、その時の一番薬って酒飲まないかと思った。1日ぐらい飲まさすがに開けたでしょ。
いや、さすがにね、さすがにあるんですけどあのなんだたまたまねあの僕火曜日休みなんで、うん、あのまあこれで店やるってなってたらもうちょっときついなと、うん、まあうまいことかわしてよかったねと、うん、いうそんな、
なる
ほどお薬というね、それを思い出しまして、
二人これ流していいんかどうか悩
むそうですね、ちょっとそこ
で7錠飲んでそれで上がるんやったら、
おーおー、ね、いやそれ出るかも上がるから
ちょっと、まあね、まあ、怖い買うお金はないか
まさかね7錠も飲もうとする人がいないってことなんでしょうね
そう、そうですよ、まあ、ね、後ほどピーヨンでも入れといてもらって
ピー入れときますよ、ね、ち
ょっと、うん、すごい話、
確かにそうですね、
歯医者怖いっすね。
昔なんか風邪薬となんかって一緒に飲んでなんか問題になりました、
ね、
あ,
あれはね、何やったっけな、風邪薬、何のスクリア薬やったか、それとガンプルダメなんか作用するんですよ、だから風邪薬の何の風邪薬やったら覚えてないんですけど、あ の薬飲んだ後はダメっていうのは一時期言ってるか、あれは今でもそうらしいですよ。
そう
ですね、僕は好きやからもうあんまり気にしてなかったんですけど、なんて当時ね上等な、今は安いけど なかったから助かったかもしれない
です。なんかでもなんかこう組み合わせで言うと、そうそう、あの昔、うん、あと若かったところに都市伝説じゃないんですけど、うん、なんかお酒飲むときにポカリスエットっぽい、アフェリスとかそういうスポーツドリンク一緒に飲むと酔いが早く回る。
ああ、それはでも、へ
で聞いて、だからちょっとこう友達と飲むときに、ちょっと学生だし誰もあんまないんで、じゃ早く酔ってテンション上げて遊びたいなっていう話でやってたんですよ。で後にしたのがあんまり関係なくて、むしろポカリスエット飲むからこう排出して助けてくれて健康的な飲み方になると。
いいじゃない。
ただのプラシボだって言ってもあのテンションは。
いや、それでなかなか本題に行かへんので申し訳ないですけど、あのね、プロがやってはるとこやからあれやけど、あの仕事でね、
はい、
酔わん、付き合いで飲まなあかんけど酔わないようにしようという時には事前に牛乳飲んでけてよう言われました。
ああね、
胃に膜をつけて、その代わりあと知らんでと、
はい、
大変やけど、まあ、だから結構飲めるっちゅうわけですよ、はい、でもそのやっぱりここは勝負やいう時はそれぐらい確保せなあかん時で、しかも断らない、今やったらねあれけど、昔やったら絶対俺の酒飲まれんのかとかいうの絶対あるから、ね、あその時はあの絶対今日はと思うと牛乳飲めって言われました。
今日はですね、はい、新海さんがテーマを用意してくださったということで、
はいはい、
どんなテーマでしょう。
お金についてちょっと皆さんと議論したい
か
なと思ってるんですけど、はい、まあそんなになんか深く考えているわけではないので、はい、こうまあ今いる皆さんって結構年齢層がバラバラだったりするので、うん、お金の価値観とかですね、うん、お金ってどういうものだみたいな定義とかですね。
はい、
で今仮想通貨とかフィンテックとかテクノロジーが発展して、はいはいはい、まあ、キャッシュレスの時代になるとかって言われてると思うんですけど、うん、まあ、そういうのがまあなんていうかな、どういう方向に行くのかとかですね、未来のお金の形とかですね、うん、まあ、そんなことをこう話し合いながら、なんか一つこの場で考えるお金ってなんだみたいなことが生まれてきたりすると面白いなっていうので、ちょっとあのそんなテーマで、でまあ、早速なんですけど、3つくらいこう質問というか問いを用意してまして、
はい、
1つ目からちょっといきたいなと思うんですけど、まあ、お金って皆さん必要ですよね、生きていくために、
はい
はい、じゃあお金があるとできることとか得になることとか、
うん、
逆にお金があることでさっきみたいに馬券当たって車買ったら、うん、事故起こるとかですね。お金での失敗とかですね。はい、ネガティブな面とかですね。だからそういうお金があるとできることってなんだろうみたいなのを一人ずつお聞きしたい。
そうですね。ハミスですけど、僕は一言で言うと、モビリティが上がる。
モビリティ。
お金っていうのは動産、動く財産じゃないですか。でもうそれに尽きるんかなと思うんです。お金さえあれば必要なものを必要な時に必要なだけ、
はい、
まあ、買えるというか自分の必要なものを手に入れれる。でよくね、あのご存知だと思うんですけど、僕らよく聞いた話で、例えば中国の方なんかが多いっていう聞いてるんですけど、こう民族闘争がいろいろあるじゃないですか、
はい、
だからいわゆる宝石とか、
はい、
まあ、ヨーロッパもそうらしいけど、それに自分の持ってるお金全部突っ込んで、うん、でだからどこ行こうかこれだけで行って、はい、でどっかで必要な時はこれをお金に変えてというような話をよく聞くんでね、
はい、
まあ、あの我々日本人というか日本のこういうところの生活はどちらかというと土地とあれに固定されて貼り付けられてますけど、こう動く人たちというのは、
ね、
そう
ですね、交易とか
そうい
うふうになって
る、うん、だからお金というのはもともとそういう目的で発生したんちゃうかなと
思うんですよね。
うん、まあ、ネガティブな面はそれはもう言い出したきりないのがあるとは思いますけど、まあ、あの今までやっぱりなくならないというのはそういうポジティブな面というか利便性というところがあのみんな評価してるんじゃないかなと思いますね。
ちょっとお金の始まりみたいなことが、ね、あの今あのお話が出ましたので、ね、ちょっと僕のにわか坊主のにわか知識で、少しだけ補足じゃないですけど、
はい、
まあ、本とかですね言われてるようなことで、うん、エジプト時代から始めてお金っていうのが出てきましたという、
うん、
あのまあ、文化が発展する中でお金が生まれてきてるんですけど、まあ、最初は金ですね、
はい
はい、でなぜお金が必要になったかというと、交換する道具として必要になりました。で、歴史上お金がない 買った時って、まあ、物々交換をしていたと言われるんですけど、実はこの物々交換をしてたという記述っていうのは実は歴史上残っていないとも言われてます、ね、なんですけど、まあ、一般的にこうアダム・スミスだったかな、うん、あの経済っていうものを分析するのがお金が出てくるんですけど、その中で、まあ、物々交換だっただろうと言っているんですけど、例えばお米が欲しい人、魚が欲しい人、うん、じゃあお酒が欲しい人みたいな、で、まあ、それぞれ需要と供給が違うと、うん、そうなった時にじゃあお米が欲しいけど、じゃあお米を手にするために、このお金、お米を持ってる人、お酒が欲しい人が お米を持ってると、でも、お酒が欲しい、人は、あ、魚を、持っている人はお酒を持っている、うん、だからそれぞれ持ち合ってるものが違うと、うん、何人かを経由しないと欲しいものが手に入らない、
うんうんうん、そういうことですね、
まあ、そうですね、でそこに中間になる何か代わりになるものがあると便利じゃないかということで、うん、お金が生まれたんですけど、うん、でもその時に初めてその交換するここの何かどうか、まあ、今で言うとお金というんですけど、うん、これを価値を保証する何かが必要だと、うんうん、というところで、その時の権力者とかがこう身につけている装飾品とか、うんまあ、そういうものの中に、金とかあって、はい、でそれに価値を置いたというところからお金が始まっている。もともとはその交、まあ、交易という言葉が出るんですけど、交換の道具として生まれてきたのがお金だというふうに、まあ、今のところ生まれているっていう感じですね。モビリティとか動産っていうのは非常に面白い切り口でした、
うん、そう思うんですよね。昔その明治時代とか、その明治、いや明治の以前ね、はい、よくその日本ちょうど維新の前後に、日本から例えば岩倉具視なんたら団がこうアメリカからずっとヨーロッパ回るじゃないですか、はい、あの時に例えばアメリカで使うお金全部さ持っていかれへんやんですよ、はい、ね、はい、どないしてたんやという話で、もう見たことないんですけど、例えば聞いた話は、その時例えば岩倉具視の時やったら、多分江戸、あれは明治政府か、それがいわゆる今でいう手形を書くらしいんですよ。でそのこの手形みたいなこうね、反抗したあるかなんか、ここなんかお墨付きみたいなのを持ってるやつには、日本政府が、あるいは昔の藩やったら藩の、あの殿様が、お金を全部こいつが使うやつを私が払うから、こいつにサービスしたってくれというような、そういう昔の藩札って聞くじゃないですか、あれと同じ考え方で、それがね、例えば日本語のあの墨で書いたやつをね、アメリカ持って行ってね、読まれへんし、紙切れやん、燃やしてしまったら終わりやし、それこそガーッ食べたら終わりやし、それが通じるのがちょっと分からへんのですけど、実際はそうしたらしいんです。
なるほど、それが成り立ったわけな
んですか。成り立った、うん、だから今おっしゃってるのも一緒ですよ、はい、
そのちょっとじゃあそこからの話で、まあ、金と交換ができる貨幣というものが、はい、まあ、貨幣らしきものがエジプト時代に発見されているんですけど、まあ、そこから世界中にこう、まあ、エジプトからですね、アジア系に広がっていくんですけど、その広がっていくときになぜ広がったかというと、鉄とか銅とかそういう鉱物を加工する技術が発展して、はいはいはい、でそれによって持ち運びが簡単になってきた。
なるほど。
で、まあ、その最たるものが紙ですね、
うん、その時はもう紙っていうのなかった時代
でしょうからね。あ、そうですね、うん、で、まあ、その今でいうテクノロジーで、僕らでいうとパソコンとか、うん、まあ、そういう機械みたいなんですけど、その頃ってやっぱり活版印刷が出てきたりとか、ああいうものがテクノロジーっていうことになるんですけど、うん、その発展によってこう紙を印刷する技術が出て、うん、でそれが一辺にこう広げれる、はい、簡単に持ち運びができることで、うん、広げていくきっかけになったという話があるみたいですね、うん、手形というのはそういう一つですね、うん、だそういう文化が、まあ、日本は鎖国してたので、うん、まだこうなんていうかな、あの日本のこうお金、うん、だったと思うんですけど、まあ、そういうのが結構当たり前のように世界にあったんでしょうね、うん、
やっぱ感じるんです。お金って約束なんですよね。
そういうことですね。
なんかその、うん、前聞いたのが、うん、千円札を見て、うん、これを千円の価値があるものとして見がちだけど、うん、実は約束に過ぎない、うん、その紙くずだって
。確かに第一次世界大戦後かな、もともとその、まあ、お金というのは金というもの鉱物によって、はい、その価値が保証されてきたわけ、うん、
金本位制です
ね。金本位制ですね。で、この頃って、その金と交換ができるから、打艦紙幣って言われて、はい、まあ、金が保証、お金の価値を保証していたと。うん、 ただそれの金を一番持っていた国というのが、まあ、アメリカになるんですけど、そのアメリカの時の大統領がですね、お金の量よりも、じゃあ金の量よりもお金の方が増えすぎてしまう、もうその価値を担保できませんっていうことを宣言しちゃったんです。でそれでみんなが一気にお金の価値がなくなったと勘違いして、でお金自体が紙切れに、
ややこしい言い方したと
思う、ややこしい言い方をしたでなぜじゃあお金が量の方が増えたかっていうと、これはお金がお金を生むということがありまして、まあ、借金をすると利子が出てくる、何も生産活動とか変わっていないけど、その時間が経つごとにその利子が上回っていって、お金がどんどん増える、でそれによって、金との、投下交換が成り立たなくなった、はいはい、今世界中で借金をしていない国っていう1カ国か2カ国くらいしかない、韓国最近は多いですよね。
そうですね、
特製例みたいな話
をしてまた2回目の ねやってます
よね。出してくれへんかな
借金をよく言われる話で、日本はそれでいうと借金をしている国なんですよね。
ああ、そうですね、ね、
はい、いや、おっしゃってるのはよく議論になる、その国債っていうのは1000兆とかなんとか言ってるじゃないですか。でもほとんどは日本人が国債買ってんねんから、日本人が日本のお金使ってるのも買ってんねんから、実際には借金ないんやというようなことをのたまう人が、僕そこの経済のこと分からへんのですけど、あるじゃないですか。で日本がもう、まあ、多分ご存知だと思うんですけど、日露戦争の時の借金を返し終えたのが結局そのプラザ合意につながるっていう、だからそれまでは360円やった、だから日本円なんて貸せやったわけですよ、でお金が。だからそこでやってるのは、その
知らんよ、プラザ合意ってどういうこと、
プラザ合意いうのは日本のそれを自由に動かしましょう、だからそれまでは固定金、固定のいわゆるレートやったわけですね。だから1ドルは360円出さないと買えません、はい、ところが今だったら1ドルが100強になって110円ぐらいで買えるじゃないですか、はい、でそういうふうに結局日本の経済力を認めたから初めて安定して、日本円を持っててももうなんか明日なくなるというもんでもないというような位置づけだから中国がなかなかそれを認めてもらえなかったんですよね。で今その国の、ポンドとドルとそれから日本と中国ですか、が世界通貨みたいになって、で貿易の取引の時の支払うあれに使えるんですね。他の通貨使われるんですよね。
いや、すごいですよね。
その時の金利ってね、あれですよ、そこそこ年1割みたいな。もう悪質もええから、ヨーロッパの。貸したん、確か、イギリスでしょ。で、日露戦争の歴史、まあ、ほんまのことは僕は分からへんですけど、そのスパイ行為がいっぱいあるじゃないですか。で、裏で、結局1917年のロシア革命を、まあ、ヨーロッパ引き起こさせる。ヨーロッパのバランスの関係 でその裏は全部イギリスがこうバッとやってて、で叩くために自分らがやると近いからややこしいし、日本に金渡して日本に対立戦争させるというような話はよく聞きます、
ね、武力統解の関係ってすごいですよね。
そうそう、
だからフランスもそうですよね、フランスの植民地になっている国にその借金を乗せて、返済ができない借金の利子設定をして、いまだにずっとそれで経済が動いている、
いや、そのナチスが始まったの、結局は借金ですから、
そうですね、そうですね、
お金があるといろんなことができる反面、そういうリスクも非常にあると思うんですよね、
小さいのから大きいとこまでいろんな争いがね、
そうですね戦争という意味ではね、本当唯一あれなんでしょ、世界中で戦争がないなかった時代が3年ぐらいあるんですよ。
へ、そうなんですね。
俺、はね、唯一あるのは第二次世界大戦が終わった直後で、国際連合ができるまでの間、なんでか言ったらみんなヘトヘトで、その力がでそのすぐ直後に始まったのが今も引っ張ってる中東戦争ですね、イスラエルのあそこ、もうあれはもうずっと、もうそこそこアラビアのローレンスみたいな映画になるぐらいで、実はなんでしょう、基本はなんか。でそれをね、なんでこんな偉そうなこと言うかというと、イギリス、ロンドンにね、戦争博物館ってあるんですよ。でそこ、まあ、たまたま何回か行く機会があって見てたら、ずっとこう歴史書いてあるんですね。でその昔やったらアレキサンダー大王のなんとかとか来るぐらいから、その昔の話は分からへんけど、直近で言うたら第一次世界大戦、第二次世界大戦、それからずっとこう今になるところっていうのは、まあ、きちっと 歴史は残してるじゃないですか、はい、でその時の文化とかなんてポンってあるんですけどね、武器とか、もちろんその中には日本が確かあれ回転人間魚雷のあれもあったと思いますけど、はい、うん、でそれに出たらもうそこの3年ぐらいあったと思います、そこだけ空白
は。
逆に言うとずわーっと戦争してるん
です、2000年どころか5000年 の, その人類の歴史上、
そう
そうそう、その、まあ、記録上こう確認できるところで3年間だけっていう、う
ん、そう、でもあのね、ちょっとあのほんま震えました。
そんたち。
どんだけ喧嘩好き
やねん。我々はね、そのこういう平和な国でいてて、ニュースで聞くだけで、今やったら、ね、あの、そうです、アフリカとかあの辺で、まあそこもだんだん落ち着いてきたとはいうものの、あるじゃないですか、昔のブラックダイヤモンドの話があったりとか。まあ全部お金にまつわると思うんですけどね。いや、無理やりその方向に持っていったわけじゃないですよ。いや、ほんと。やっぱり。
なんでそんなにお金を欲しがるんですか。そうですね、うん、もっともっと根本的な質問になると思う
ん
です
、うんうん、確かにな
んだろうね、有利に立つ、
確かにね、
権力
ですほんまにすぐ、まあ、そこじゃないかな、
うん、でもまあ言ってみれば誰も来えへんかったらね、タキとかその辺のねローハンギングでね、おったら裸でね、ほんでそこそこそこそこの人数やったらもう食べでもう自然の恵みで落ちてきたやつ食べてて、うん、平和に暮らせるやないですかね、
うん、そうですよね、
ね、うんうん、そこへまあそういう、なんていうか、食べ物のない人たちが攻めてくるからですかね、うん、鳥に。
そうですよね。
そうすると
生きていく過程としてのお金という意味合いが最初は強かったのかなと思いますね。うんうん、まあ、それが資源に変わったりとかっていうところで、うん、まあ、石油とかですね、まあ、そういうエネルギー的なことに置き換わってくるような印象があるんですけど。うん、
より豊かに、
うん。うん、そうですね。
そもそも戦争を起こすときって、買ってしまえば全部自分らのものになるというか、うんうん、それこそ昔は、
うん、
じゃあお金って関係なくないかっていう話になるじゃないですか、うんうん、要はその相手の国をに戦争で勝って、
うん、
紙幣ばっかり集めて、うん、よしわしのお金や、うん、とは言わないんでしょ、
うん、
なんか山だったり、なんかそれこそ米だったり労働力だったり、こう人の奴隷化させたりね、
うん、
でなんかそことお金もっと本質的に考えるとお金って意外と意味がないのかなっていう。
そうなんですよね、
奪ってしまえば、ま
あ、今ちょっと話を戻すと、まあ、金と交換ができた、
うん、
だけどその金と交換ができなくなったので、うん、価値を保証するものがない、
うん、
はい、
なんですけど、さっきユさんが言いました通り、あの信用で成り立ってるんですよね、
うんうん、
これ1万円札があったらみんながこれ1万円の価値があると思っている。まあそれを保証することを、まあ、代弁するといいますか、まあ、あの各国の中央銀行とか国がそれを保証しているという第三者機関がそれを担保しているということがあるんですけど、実際問題単なる紙切れなんですよね、
うん、
じゃあお金のパワーって何なのかな、
うん、
お金にはエネルギーがあるのではないか、だからそこを考えると、まあ、さっきハミットさんがおっしゃっていただいた、はいはい、何にでも交換ができてしまうっていうのも一つ、うん、なのでお金があると、まあ、石油が買えたりとか食べ物が買えたりとか、うん、食事を満たすことができたりとか、
うん、
まあ、そういうことが、まあ、一つお金があるとできること、うん、じゃあ他にはお金でできるお金のパワーって何かあると皆さん考えられたりしますか。
要はその今の話の続きになると、その スクルージおじさんいますよね、その小説に逃げてスクルージおじさん、
うん、
お金はめちゃめちゃ持ってるけど使わない、うん、お金って使ってなんぼ、
まあね、
うん、交換するために、
そうですね、
まあ、交換するために信用を使ってそれでお金ができたのに、うん、それ使わず貯蓄するのはなんでなんだろうって。要は
そうですよ、ね、
個人的には、要は安心感だと思うんですよ、安心したいからお金が欲しい、
はい、
本質的にそれ信用だと思うんですけど、より根本的なところには心の安心と言いますか、
安心と不安の一つあるでしょうね、
うん、働きによって結局人間がそこに執着してしまうのかなという気がします、
は
い、
なるほど。
ギザ、そういうことありますか。
まあ、私はもうね、そこまでこうガッとあの難しいふうに考えてはなくて、もうだったらあのほんまに僕の考えてるっていうか、あの僕のお金との付き合い方なんですけど、
うん、
まず、まあ、何遍も言うてる通り の, あの自営業、
はい、
バーをやっていると、お客さんからそのままお金をもらったものが、うん、もう丸まんま僕のものになるっていう、はい、これのおかげで、あの、まあ、どっかの会社に属してそこからお給料をもらってっていう、それがないので、うん、僕基本的には銀行というものをね そんなに使わないんですね。
はいはい。
おお、それプラス、あの、まあ、いろんなアナログなあれも手伝ったり、あと、どんくさいことに、あの、財布を落としたりとかも、なんか、弱ったり、それのおかげで、あの、カードというものを、まず基本使わない。
お
で重ね重ね自営業をやってると、カード作れないっていう、
うん。ああ、ロジックもしとか
そうそう
ですね。ありますよね。
なので、私はもう、あの、基本的に、あの、まあまあ、ずっと現金を、まあ、不用心やけど、持ち歩くっていう。そんだけ財布落としやすいって言うてる人間が、なんですけど、うん、それのおかげで、その、あと、まあ、ビビりもビビりになってるんですけど、その言うてる、なんだ、今のキャッシュカード勝手に使われてとか、ね、あの、落ちてんの拾ってもスキミングだとか、なんたら、そんなんで、あの、なんだ、勝手に使われると。その危険性もあるので、もうほんまに、ね、やってることはもうタンス貯金っていう、それになってるので、うん、まあ、あの、今の世の中に、あの、ちょっとね、完璧に乗り遅れてる。
いやでもそれも一つだ
と思います。最もこう、ね、根本的な姿っていうか、ね、あるべき姿っていうか、ね、その本当に言論的な、うん、そのお金の、
うん、古い姿してると思いますけど、せやから
本当不思議なんですよね。そのさっき貯蓄をばっかりして使わない、だから使うことに意義があるというのは多分本質的な話だと思うんですけど、はい、そのお金を例えば銀行に預けると、そうすると自分のお金だけど他人に預けてるわけですよ、
うん
うん、でその銀行はそのお金を人に貸し付けて商売を始めるわけですよ。
そうそう、う
ん、でその銀行が破綻したら返ってこないん
ですよ、うん、取り付け騒ぎとかあるじゃないですか、
バンクラン、
そういうことですよね、うん、だから実際お金を貯蓄しててもその実態ってよくわからないんですよね、うん、数字にこう通帳に書かれている、うん、これが本当に担保されているかどうかというのはわからないけど、うん、
さらに不思議なのは日本の場合金利がゼロっていうかマイナス金利と言われる
んです
ね、
うん、
そうですね、そもそも銀行にお金を預けるっていうのは銀行にこのお金であなたたちがお金を回しながら食っていくの分かってるからあの利子ちょうだいっていう
増やしてよ
ということ、ね、そういうことなんですよ、
うん、そう、それがリスクを犯してるから増やしてよということ
なんだけど、逆に今の理想はいや俺預かってあげるからお金逆にちょうだいっていう、
アルゼンチンの銀行行ったらあの金利 48% もらえるとかありますか、
ね、なん
だその代わりそのアルゼンチンの通貨が世界でどれだけ通用するかっていうのが
そうです
ね、ちょっと僕ね、ちょっとだけ出るんですけど、すいません、さっき僕、嘘言いましたんです、プラザ合意というのは1985年で、あのニューヨークのプラザホテルでやったと、
ほう、
ほんで、その時に、要は、その1985年やから、それまでに石油ショックがあったりしてて、うん、であの要は、そこから円高が急激に進むんですよ、ドルが何倍も破綻してるわけです、
はいはい、
で実際にドルが360円からあの変動制になったのは1973年って書いてますよ、うん、だから1964年東京オリンピック新幹線が通ったりいうのは一つのきっかけというのは頭に入ってるんですけど、あのやっぱりアメリカが1ドル360円の持ちこたえれなくなって万歳してで動き出した、
なんだって、
まあ、都合ええように、まあ、ルール化ってそういうこともありますよね、
買ってしまったら、うん、そこまでなんですよ、うん、
ちょっと中座しますけど、
ね、はい、
戻ります、はい、彼に入っていたし、
じゃあそうしたら
入れちまう、僕もどこだけ休憩
しましょうか、
はい、マグロさんがちょっと参加して、はい、いただいてますので、そうですね、まあ、今日のテーマはお金ということで、うん、まあ、現在こうお金がこれからですねキャッシュレスになったりとかですね、うん、仮想通貨が出てきたりとかですね、うん、まあ、これからお金の形が変わっていくだろうというところで、うん、最終的には話をしていきたいなと思っているんですけど、まあ、じゃあ今現在のお金ってじゃあどんなパワーがある、うん、お金があるとどんなことができるか、うん、みたいな話をちょっとしていた、
はい、
でまあ、そこから、まあ、お金って信用だよね、うん、でも信用お金をこう銀行に預けたりもしているわけだけど、うん、まあ、自分のお金が第三者に預けていて、うん、それがもしかしたらなくなる不安もあったりとか、うん、まあ、そういうのを知らず知らずにそういうリスクを背負っている、うん、けどそれが当たり前になっている社会の中で、まあ、みんな気づいてないリスクもあるよね、うん、というような話の展開になっていました、うん、あとはお金と戦争とかですね、うん、そういうところの話が派生的にあったんですけど、まあ、マグロさん来ていただいたので、はい、じゃあ今現在のお金ですね、うん、お金っていうのは、どんなパワーを持っているのか、
はいはい、なるほどね、
はい、
まあ、そんなところでこう、マクロさんの意見も聞きたいという感じなんですけど、うんう
ん、お金がどういうパワーを持っているかっていうと、そうですね、今パッと思いついた言葉は要約力っていうのが思いついた言葉で、なんか全てを要約するっていうか、まとめる、うんうん、だからお金ってすごい分かりやすいと思うんですよね。だってなんかいろんな、例えばお金がなかったら全てを人間が判断しないといけないわけじゃないですか、うん、これがどれだけの価値があるかとか、お前そう言ってるけどいやこうやろうとかっていうのがあって、でもそれをもう考えんで済む、そういう要約力を持ったもの、うん、だから、まあ、それこそ神の見えざる手によって勝手に調整され、
出ました、
要約される、みんながみんなが知ってるような言葉を書いてみましたが、一応経済学士なので、
誰でしたっけ、アダム・スミス、
アダム・スミス、アダム・スミス、神、はい、神の見えざって、で調整され、まあ、本当ちゃんとした市場がもう自由に全てが完全情報で、まあ、みんなが情報知っててとかあったらもう勝手に調整されると、うん、それのもう本当にまさしくっていうのがお金やと思いますね、う
ん、なるほど、
うん、だからその人に及ぼす力っていう意味では人を考えさせなくするっていう力はあるかもしれないですね。
おー、なるほどです
ね、はい、その人がどれぐらいの思いを持って、例えば野菜があったとして、はい、昔の人だったらこれを野菜作るのにどれぐらい労力かかってるか、それを考えて価値を考えてたわけじゃないですか、でもそれがお金に大きかったからそういうのを考えて済みますよね。例えば料理食べる時も500円払ったうちにどれぐらいの人がどれだけ関わってくれてるのか、
プロセスが、
そうそう、プロセスが省かれて、うん、でもそれが便利な面もあれば、今言ったように逆に言えば考えさせない、うんうん、っていう力はお金にはあると思います。
なるほど、なんか文明化していくにつれ、死もそうじゃないですか、うん、人が死ぬ時も、昔はそれこそ、まあ、今でもあるかもしれないんですけど、それ僕が子供の頃はまだおばあちゃんとかおじいちゃんとか、うん、もしくは隣のなんか年寄りが亡くなる時には家で亡くなられることもちょっとあったりしたんですよ、うん、でも今でこそそれがなくなって、うん、病院で施設で手っ取り早く、まあ、言い方悪いんですけど、うん、こう 全自動で処理されるようになったと、うん、でそもそも死体とか見る機会なんてないわけですし、うん、その歴史ってアメリカから始まったんですけど、確か100年も経ってないらしいんですよね、うんうん、それまではずっと死っていうのは自然なもので結構こう身近なもので、うん、でもそれが文明化されることによって利便性が高まったという言い方でいいのかどうかちょっとわからないんですけど、そういう風になる。でお金も結局はそういう、まあ、今マグロさんがおっしゃったようにプロセスを省かせて、ここまで考えんで済むようになったことで、これそれこそ労働力であった人の努力といいますか、そういうのが見えなくなって判断しづらくなっているのは確かに一つ考えるところではあるかなという気がしますね。
そうですよね、僕の中でのお金の最大のパワーって、あの人の命の時間を変えることじゃないのかなと思ってたりするんですね。はい、でビル・ゲイツだったかな、まあ、世界的に飛び回ってるわけですけど、うん、その飛行機に乗るときにファーストクラスに乗らないと、
うん、
なんかエコノミーで行くと、はい、で秘書の方にチケットを取らせて、ファーストチケットを取って、それを怒ったという逸話があるんですけど、うん、でなぜじゃあファーストクラスに乗らないのかというと、高い値段を払っても安い値段を払ってもその国に行くに対する時間って変わらないかと。だからお金の使い方というのはいかに時間を短縮するのか、
まあ、そういうことですね。
そういうことに使わないと価値を生まないみたいなことを言ったらしい、
ね、そういう観点で言ってしまえばタクシーとかも結局一つの投資ですから
ね、 投資ですね。
お金で時間は買えないと言うんですけど、実は買えるんですよね、
時間が買えるんですよ。夢とかその本来一人でやってると膨大なプロレスを、人を人員を入れたりすることによって、うん、でそれを短縮することができる、うん、というのが一つのパワーだなというふうに僕は思っている反面、うん、それによってこう僕たちは自分の時間を切り売りをしたりとかする、うん、で、まあ、命って有限なわけですけど、まあ、そういうものを、拘束する力がある、
うん、
というのが、まあ、デメリットの一つなのかなと、僕の中では思っているので、なんかそのプロセスが弾かれるとかですね。うん、まあ、そういうことにちょっとつながっている気もしますね。うん。うん、
まあ、ね、いろんな、ね、美味しいもん食って、なんかちょっと、冬服着てとか、そんなんなって、心豊かになったら、寿命伸びるかもしれないとか。
そうですね。
それも、
ね、実際伸びてますからね。それが、まあ、うん、単純にそのお金っていう貨幣制度が、うん、生まれてからそれがそういう風になったのとは、まあ、言えないとは思うんですけど、結局それによってこう利便性が高まるんです。労働力っていうか、その物の価値の、先ほどファミトさんがおっしゃったようなモビリティ性が高まったことによって、結局物だったり食だったり あの衛生の面だったりそういうのも発展したと思ってるんで、確かにお金で寿命も伸ばせる。いや、いやないよ。
テロメア、テロメアって細胞、寿命を扱ってる細胞を、今注射をして、で寿命を伸ばすことができる、まあ、そういうことも出てきました。
今ビル・ゲイツさんの、うん、実際の一時的な情報じゃないので、うん、こう認識にねこう聞いた話で言うと、僕はちょっと違うなと思うのが、まあ、確かに人の時間を買うっていう意味はあるけども、例えばファーストクラスはファーストクラス、サービスが違うわけですよね、
うん、そうですね。
だからそういった意味でもやっぱり見えにくくするっていうのは間違いないですよね、お金が、うんうん、だからその時間っていうので、まあ、そのビル・ゲイツさんが言ったとしたら、そこにすごい演出、あとその演出を作るのにすごい時間かかってるわけだし、うん、だからその、あの自分が何を得るかの話で言うと、時間を短縮できるというプラスやっぱり快適さとか、うんうん、気持ちよさ、言って精神の充足感っていうのは間違いなくあると思います、ね、うんうん、時間だから多分ビル・ゲイツさんはそこはいらないっていう話だと、まあ、そう思うんですね、うん、でも今までのそのブランドっていうのは完璧に精神の充足を満たすっていうところに価値をみんな払ってたわけで、まあ言ったね、あのゲームの話もそうですけど、それがちょっと変わってきているっていう意味では、なんかね、あのお金の使い方っていうのは変わってるかもしれないですね。お金を使うことによって何を充足させるのか、っていうのは思いますね。
ちょっと話ぶれるんですけど、ちょっと思ったのが、はい、ビル・ゲイツぐらいのレベルだったらプライベートジェット乗れるんちゃうかなって。
確かにね。
一番短縮できるし、
それまたねえし、
それが一番早い。
だからそれ待ったらええって話なんでしょうね、多分そこは。
まあそのだけどプロセスなので、ビル・ゲイツがどのそのフェーズの時に言っているかっていうのはまた違うかなと思うんですけども、まあ、そういう話がありましたよ。
まあマス目でプレイもあったかもしれないですしね、
うんうん、まあそういう話なんですけど、まあそれぞれ皆さんのお答えが出てきたかなと思うんですけど、じゃあお金っていうもの、仮に何かこの場で定義付けをするとすれば、例えば、マグロさんだったら要約力とか、まあ、ハミットさん今いないですけど、ハミットさんとかだったら、モビリティとかですね、うん、まあ、それぞれいろんな答えがあったと思うんですけど、じゃ仮にそれを何かこの場で定義付けるとすれば、うん、何がいいでしょうか。ほう、
約束じゃないですか、
まあ、信用っていうことですね、約束、うん、
約束この中で本当もあれですね、媒介するもの、媒介でしかないですね。うん。うん、その信頼をどう置き換えるか、うん、うん、であって。だから、いろいろ違うわけじゃないですか、価値観とか、はい。で、それを媒介しないといけないわけじゃないですか。はい、で、そこでお金っていうのを媒介して伝える。うん。うん、で、それって言葉も一緒やと思うんですよね。うん、だから、その中で言うんであれば、まあ、この媒介するからこそ、その前半なんか戦争の話してたっていうことなんですけど、まあ、媒介するから戦争が起きると自分は思っていて、言葉とかも、言ったら、あの定義とかが違うわけですね。うん、例えば、愛してるって言っても、その人によって愛してるって言っても違うわけですよ。受けて
な
るとね。だから、これが欲しいって言っても、その人が本気で欲しがってるのか、ちょっとなのかわからない。によって、食い違いが起こって、言ったらコミュニケーションエラーが起こって、戦争とか起きてしまう。でお金もそうやと思ってて、そういった言葉と一緒のもの、うん、その媒介変数でしかない。ただそれがあるからによって、ね、うん、あの媒介だからあの戦争が起きてしまうっていう、う
ん、でもそのギャップが生まれるっていうのは、例えば過去さっきちょっとちらっと話があったんですけど、金と打感、交換ができるから、その価値っていう定義付けというか、ある程度その定量というか、まあ、そういうものが決まっている。だけどそれがなくなって、まあ、信用であったりとか、みんながこう思い込んでいる中で、そのお金という価値が定義付けをされていると、まあ、そこでコミュニケーションエラーみたいな話に発展をしたりとか、まあ、そこで格差が生まれたりをするので、まあ、そういうところに不満が蓄積をしたりとかっていうことが起こるのかなというのが、なんか一つ見えてきた気がしますね。
税金もそうですよね。税金をこう上げることによって福祉を
増進
させるか、ね、もしくは税金下げることによって市場の自由を守るのかによっても全然こう捉え方が全然違うわけで、こうそれで結局その政治とか国っていうのはそれでは分けられる、
そうですよね、
気がするんです。
例えばね、いっぱい借金をしていたらその分税金の使い道が借金の返済になったりとか、それがなかったら福祉に与えられたりとか、まあそういうこう生まれた場所によってこう知らず知らずにそのお金によっての制限みたいなものもあるのかもしれない。
そもそもそのお金って、で日本語って面白いのが、うん、お金にすでにもう金が入ってる、うん、
はいはいはい、そうですね、うん、
でもそれ多分金がそのままお金っていう意味を持つ、言語を持つ国って日本 ぐらいしかないんかなっていう気がするんですよ。
まあ、まあそうでかもしれないです
ね。英語でも、マネーとゴールドと違うし、まあ韓国語もそうですし、まあ中国語も今調べたんだけど、やっぱ違うと。でも結局一番こう根本的なそのお金としてのそのまあ信用っていうか、物々交換っていうのか、その機能を果たしたのはもう金と言われてるじゃないですか。じゃあなんでそんなに金に、金というものに執着するっていうか、それが成り立ったのかも、金を金でできてるものを見たところで欲しいと思わない、
うん、それはね僕も分かります。でなぜ金になったのか、なんで金に執着したのかっていう、
昔は別にだから故障でもよかったわけですよね。だから希少価値でしょ、結局は
一番安定してるんでしょ、金。
なるほど、
幻想的にそれがあるんじゃないですか、そのブレへんしの重さとか、
でそこでみんなの合意を得ることができたっていうことですよね。
確かに、ね、今言ってあるみたいな、昔は故障やったの、
だから多分希少価値があるものじゃないと、例えば鉄とかもっと言えば銅とかなっていっぱいあるわけですよ、ってなると例えば交換しようと思ってすごい1キロの銅とか、
うわ持っていかない、
だから金やったらこんな1グラムとかでいいかも。だからやっぱ希少価値っていう意味っていうのが、まあ、一番大きいと思いますね。であとなんかその安定してるかとか、
なるほど。でちょっとまあそういう背景もありつつなんですけど、そろそろあと時間が限られてきているので、今後の未来についてちょっとお話を展開をしていきたいなと思いますけど、まあ、これまでまあ希少価値のある金がその信用、価値を保証してきたと、それが交換できなくなったよという話になって信用が今担保しているとけど、まあ、これからですね、今テクノロジーの発展でフィンテックとかですね、キャッシュレス社会になって仮想通貨がならみたいな話になってきてるんですけど、じゃあ、それとあと一つ、そのお金の定義みたいなのが、まあ、一つ媒介するものとして、挙げられてるんですけど、まあ、そういったものが未来どういう形になっていくのか、まあ、それぞれ皆さん思うことがあったりとかするかなと思って、なんかそれぞれ意見を聞いていきたいなと思うんですけど、いかがですか。
まあ、さっきの、ね、話の続きなんだが、もうそれに関してはどうなるかは、まあ、もちろんわからないと。いやねんけど、まあ、普通に仕事をすれば、まあ、お金がもらえる。それは分かってるねんけど、その、まあ、僕みたいにその銀行あんまり使わへんとか、そんな人間に対しての対応ってなったら、まあ、やっぱ現玉というものがやっぱ必要になるっていう。だから、まあ、そんなに、まあ、やすやすとはなくならないのかなっていう、まあ、楽観的な。あれではおるんですけど、まあ早いことなれろよって話なんですけど僕がね
なるほど、
のんきにね財布に協賛入れて
なんかまだ電子マネー の, 決済のやつ入れてないから
なかなかもう
もう
だからもうね
元気な元気
も
らって
もうあれ大好きです非常に分かりやすい
使う手側からすると電子マネーめちゃめちゃ便利なんですけどね、やっぱこの携帯でもピッてやるだけで全部が払えるっていうのはすごい便利で、だからすごい僕も居酒屋とかバーとか行った時にそれがあるとすごいありがたい。
まあやっぱそうなり
ますね。もうやっぱそうなります
ね。出してね。
そう。だから今現金って本当になかったら困る時ありますもん。その電子のやつがないと、あ現金ないわみたいな。そう。
でもそれですよね。
うん。っていうのに自分はなってきてますね。
慣れてじゃないですかね。
うん。
やっぱり最初はこうお金ってその子供の頃それこそお小遣いもらうとかは物だったらなんですよ。なんでこれが小銭に変わったりまた貯まったらその紙幣に変わったりすることによってお金の流れっていうか動きがこう実際に見えて手で触ることができたと。でもそれがだんだんそのキャッシュレス化になって数字ですしかない感じなのはなんかまた正直ちょっと僕も不思議な感覚ではある便利、すごい便利で見るんで、
まだすごい曖昧なところが多くて、最近僕コンビニでコーヒーを買うんですよ、でいつも現金100円で買ってたんですけど、最近1個から買ってるんですよ、で変な話1個買って、まあ、交通に使うじゃないですか、交通費みたいな感じに扱えるわけですけど、イコカで買ってたら、
それで回収的にってこと、いや無理っすよ。それ怒られますよ。僕会計士。やってますよ。それはね、ほんま無理だ。
いやいや、それはちょっと消しといた方がいい。
いやいや、そういう曖昧なところってあるじゃないですか。
それはイカです
。何とか
怒られるとか、
金額として違う。
金額として違う。
金はそうですよね。それはそうですよね。
それも詳細がこうわからないってことですよね。
そうそうそうそう。
一応なんか明細出てきますけど、
出てきます。だからその分からへんやろう思ってるけど、あれをちゃんと明細出るからね。
調査
逆に言うとね、その話で言うと、その僕がそのお金の処理すみません、で言うと、自分でコントロールできることという条件があれば、もう電子マネーが一番便利だと思います。ただ僕は電子マネーがコントロールまだなんかこう腹に腹落ちしないんですよ。というのはいろいろインクルージョンがあってね、こう事故を起こしてるじゃないですか。それがどう、その事故はあるという前提のもとで、事故があった時にどうなるのというのがはっきり腹落ちしたら使える。クレジットカードなんかも番号盗まれますよね。で、僕何遍か盗まれてる経験もしてます
。そう、何遍もあるんです
か。もう一番ひどいのは、あのスコットランドヤードから電話かかってきて、
で、スコットランド、
あんた、なんかロンドンで、なんか毛皮のコート2枚も凍ってるけど、それはたまたまね、そのお店がよくそういうので盗まれた番号で決済してたらしいです。だから僕自身はそれも困って、でもビクトもせんよ、そんな、その俺のパスポート見せてあげますかと、なんかそう言ってへんで、しかもアメリカから買うてるっちゃうわけですよ。で、要は、すいません、また喋りすぎて悪いんやけど、レンタカー会社に、あれも楽やないですか、自分のクレジットカード登録しておいたら、もうあの予約したら、そのままなんかごじゃごじゃカウンター行って、ごじゃごじゃごじゃせんでもスッと乗れるというので、便利やから、それしとったんですよ。だからそこの中のアルバイトかなんかが、見えるでしょ。で、何個かこう番号流しとったんです、うん、でそれが1年ぐらいして捕まって、
なるほどね、
こっち忘れててすぐにもうビザやったから、ビザは分かりました、でも止めますから安心しといてください、うん、いや俺どんな人に使われて、いやその番号はもう使えません、
うん、
そこの部分はめんどくさいんですよ、登録したの全部変えなか
った、う
ん、
そうですよね、それ、
うん、そこのなんていうかコストは仕方がないと僕は思ったんですけど、うん、それ以上の実害はないわけです、
うん、
ほんでビザからいや申し訳なかったってなんか小さいね、それこそあの簡単なでき電卓カード型の電卓くれて、ビザは悪いわけちゃうんで、でもレンタカー会社は悪いんで、レンタカー会社はいまだに、いやこれ便利でしょ使ってください、でも今でも実は使ってるんですけど、もう平気で言ってくるわけだからそのコントロールすることと、事故は必ず先おっしゃったように現金持ってたら落とすこともあるし、盗まれることもあるし、火事で動いたら終わりやしと思ったら、リスクはみんなあるわけですよ。だからそのリスクのコントロールと自分が払うべきコストのバランスかな、つくづく思って。だからもっと電子マネーが本当に、そもそもブロックチェーンがもう完璧なものができたら、あれほど便利なものないじゃないですか。で自分の使ってるやつ全部履歴取れるわけですよ。ね。
ね、
うん、自動で。
なんかよく考えてみたら、そうそう昔のゲーム、ドラッグ A とか、うん、ファイナルファンタジーで、お金でアイテム買ったり、
はいはい、
お金を稼いだり、うん、またそれの感覚と一緒なんですよね、キャッシュレス、それこそ、うん、数字でしか出ないんだけれども、うん、しっかりとした価値はあるっていう意味では。
うん、でそういう意味で言うと、自分は元ある姿に戻っていってるのを感じるんですよね。例えば昔って物々交換とか、うん、からその信頼っていうのを貝殻に置き換えて、でそれがいろんな変容を経て、お金っていうものを媒介として動き出したんです。でも今それが逆にそう言ってる気がして、例えばメルカリとかだったらそういう C2C の個人と個人の取引になってきてるし、そのメルカリじゃなくてだとしたら、なんかその自分がいらないものをあげるとか、そういうものになってきてるんですね。であと自分の時間を売るとか、だからこの仕組みが発達することによって、その仕組みがお金に変わりつつ、まあお金が仕組みに変わりつつある。だから最終的には昔に戻ると自分は思ってますね。
お金はなくなると思いますか？
お金はなくなると思いますね、この現玉は。はい。昔があの信頼力っていう、まあ信用で、信用っていうもう何もなかったわけじゃないですか。だから今言ってたような、こう、あるものとないものっていうと、もともとなかったわけです。それがあるものになって。それが今ないものになっていってるわけですね。っていう意味では、それが昔と違うのは、そのただ単に人の思いだけじゃなくて、仕組みにその信頼が乗ってくる、世の中の仕組みにっていうのがブロックチェーンとか電子マネーとか、そういうものだと思いますね。
なるほど。僕もお金はなくなるんじゃないかなっていう意見の人なんですね。で、まあ、それぞれ意見があると思うんですけど、さっきちょっと言ってたプロセスが弾かれるみたいな話があると思うんですけど、まあ、テクノロジーがどんどん発展していって、その人が、まあ、社会に対してどういう貢献をしているとか、まあ、そういう社会性の信頼みたいなことをきちんと主張していけるような時代になってくると、で今ちょっと前、あ、この放送の中では出てない、 かな、ベーシックインカムとかですね。
うん、はいはいはい。
で、生産が
スウェーデンかなんかで試してましたね。
あ、そうですね。機械の機関だったりとかをして、最低限の生活を保障して、うん、まあ、それがどんどんどんどん発展をして、うん、まあ、生活が担保されるようになってくる、うん、お金がこう、まあ、生きてる限り、賃金が、うん、賃金という形ではないでしょうけど、収入が入ってくるような時代になってくると、ただまあ、そこにこう、じゃあ、何も社会に対して貢献をしてない人と、している人に格差が、うん、ないのかと言われると、それも多分違和感があったりするんです
ね、うん。いや、それで言うとね、最近は言わへんようになったと思うんですけど、これ若い頃にそういう話で言うと、その国王が、社会福祉という意味で先進国王と言われてるじゃないですか、今の話で。そのベーシックインカムも一緒で常に先進で、病院も無料やし教育も無料やと。その代わり、所得税が 50%で半分持っていかれる、まあ、半分あるというの考えもあるんですけど、その時何が起こったかというと、今おっしゃってるところで自殺者がすっごく増えてるっていう話は有名な話なんですよね。今統計がどうか知らんけど、その昔言われたことなんですよね。でそれはその社会の中で自分の存在感であったりとか、どこで何してんねやろうというところ、うんうん、という話を聞くんですけどね、まあ、そこどうなんですかね、そのにわか坊主としては。
にわか坊主としては。そういうものも、きちんと判断がテクノロジーによってできるようになってくると思うんですね。うん、例えば共産主義とか社会主義とかもそうですけど、うん、みんなで財産を、まあ、なんていうかな、ちゃんと守り合っていきましょうっていう、まあ、共有財産化しましょうみたいなことがあると思うんですけど、うん、結局、じゃあ、その政府みたいなのがいて、管理者がいると。うん、まあ、そうなってくると矛盾が発生してくると。だからそれが人じゃなくてテクノロジーに置き換わってきたりすると、まあ、そういう理想像みたいなものが一つ完成をされてきたりとか、でももちろんその社会は発展をしていかないといけないので、資本主義みたいな、まあ、競争原理というのももちろん、必要だと思うんですけど、まあ、そこで何を僕らはしているのかというと、まあ、仕事をしながらこう文化とかですね、暮らし方を豊かにするとかですね、そういう社会にコミットして貢献活動をすることによって生活の糧を得ていると。まあ、そういうものを、数字に置き換えて定量化する中で媒介価値としてお金というものが都合がいいんじゃないかなと僕は思っているんですけど、でそれらが今までは金とかですね、信用とかっていうその今の信用経済ちょっと曖昧なところが多々あるんですけど、そういうものがブロックチェーンとかそういうのが発展をしていくと、明確にみんなにそれを示すことができてくるようになると、お金そのものっていうものが別に 必要ではあるんですけど、でも、ね、それが必要じゃなくなる、まあ、違うものに置き換わる可能性は大きいなと、
うん、概念的には残ってるけど、はい、なんかこう実体という意味では、うん、なくてもいいんじゃないかという、うん、そういうロジックですよね、
はい、そ、まあ、より能力重視な社会になるかもしれないけど、はい、金が物を言うっていうことが通じたのが通じなくなってしまうので、うん、結局は、まあ、エリート主義じゃないんだけど、うん、その人の能力だったり信頼とか、うん、それもブロックチェーンで人の行いであったりそういった活動すべて記録されるのは、それこそ情報であったり人の個人としてのブランディングが結局はその社会までは言わないかもしれないですけど、個人を動かすもっともそのシンプルな原動力になるかなという気がします。それこそ昔は軍事力がものを言えてる時代も当然あって、お金より軍事力も中国でもそうですし、今は結局言われるのは、なぜここまで資本主義というかお金が中心になってしまったのかというと、お金は昔からはあったんですけど、結局そのアメリカが戦争で勝って世界支配することによって逆に安定をしすぎ、その社会が安定をしたからこそお金に頼るようになって、軍事に頼る必要というのがなくなっているわけです。だからそのまあそれっていうイラクとかイスラエルとか、それが今でもこうちょっと不安定だったりするんですけど、だんだんだんだん安定からお金以降の人、個人の行動だったり能力にまた目を向けるようになるんじゃないかなっていう。それこそ今は親がすごいこう起業をして事業を成功させてお金たくさん持ってる子供が生まれて、まあ、バカ息子なのかもしれないですけど、それでもそれで人の価値が決まってるじゃないですか今でも。少なくともそういうのは多分だいぶこう消えていくんじゃないかなっていう気がします。それが10年後なのか100年後なのか分かんない
ん
です
けど、権力みたいなことを形骸化するなと思ってるんですけど、今国単位で円とか元とかユーロとかドルとかっていろいろあると思うんですけど、そういう単位じゃなくて、例えばその存在価値みたいなものを社会に対してコミット率で測るとか、貢献度で測るとか、それともなんか約束を守ってきたとか、なんかその子の測り方が違う中で、違う通貨が出たりと まあ、通貨という概念のことではないんですけど、違うその経済圏みたいなのがあって、その中で自分が、なんていうかな、存在価値を示していけるような場所を自分で選んで、そういうシステムを使って暮らしていくようになるような未来みたいなことは、なんかちらっと僕の中では想像しているんですけど、まあ、皆さんそれぞれあると。
なんか今のお話で言うと、結局は信頼力をどこで見るかっていう話だとは思うんです
よ、ね、そうですね、
約束守るかどうかとか、うんうんうん、でもある業界によっては別にそれはどうでもいいかもしれないし、うんうん、言ったら肉体労働すごい頑張って言ったら定量的な立つのが重要だろうし、うん、でも教育関係なんで、うん、この次、まあ、パラダイムシフトというか、うん、次の世代に起こることだと思っているのが、今までラベリングっていうのがでかすぎたんですね、うん、例えば信頼力ってお金とか、うん、で言ったら、人間 の, その就職するときは大学名とかっていうのは大きくて、でそれがなんでかっていうと、そこしかなかなか見る数値がなかった、はい、で例えばその人がどう生きてきたかなんてデータとしてないし、でも今はそれが蓄えれるようになってきた、うん、嘘ついた回数とかももし蓄えれてきたんだったらその数値が使えるようになっていく、で自分が今やってるのはまあ、会社でね、やってるのは、この成績じゃなくて、その外交性とか協調性とか、そういう指標が測れるようにしてるんですね、教育現場で。そうすることによって、子供たちを成績でしか今まで評価、やっぱり勉強っていうのはできなかった。ところが、指標ができることによって、例えばその外交性っていうのが、あ、この子すごい外交性が高い。そこに信頼力が生まれたりするわけですね。っていう意味では、今このデータっていうのがどんどんその文化になってきて、AI とかになってきてる世界っていうのは、信頼力がいろんなもので見える化されていっている、うんうんうん、結局は人間は何で動いてるかっていうと、自分の結論は信頼力なんですね、
うんうん、そういう意味合いで、なんかさっき自殺みたいな話があったかなと思うんですけど、うんうん、そのどういうことで測られるのかというのを多様性の中で自分が選択できるようになっていくと、その自分がストレスできる限りストレスがない社会の中を、社会を選択して生きれる時代が来るんじゃないかな、うん、っていうようにそうか感じてる。
ただ懸念なのは、その全てがその自分の、まあ、行動だったり能力のものを言えるようになるとするためには、うんうんうん、大前提として全部をこう自分のプライバシーをこうそれが AI なのかパソコンなのか知らないですけど、それを委ねないと判断してもらえる余地がないと、
うんうん、
でも今の時代あれだけプライバシー
うん、そう
だね、正義的正しさを
言
う中で、なんかね、それこそ一見、まあ、その見方を変えれば、それこそ独裁もこんな独裁ないわけじゃないですか。そこをどういうふうに乗り越える、もしくはそこをどういうふうにクリアしていくかっていう。うん
ね、それで言うと、自分はさっき言ったお金がなくなるために必要だと思うのが、人がシステムを信頼できるかどうかですね、
うん、
人が人を信頼するのか、人がシステムを信頼するのか、うん、お金を信頼するのか、で人がシステムを信頼できるっていうなったんであれば、お金はなくなると思いますね、
うん、そこにみんなシフトしていく
んであれば、うんうん、結局だから信頼だと思いますね、動くのは、
うん、
なるほど。あとはその根本的なその人間の性質、何か支配されたくない、
うん、うん、そうですね、うん、分かります、分かります、
一人の存在として、うん、実動したいっていうのを根本的にあるんで、多分それこそ先ほど上戸さんがおっしゃったその昔の福祉国家で自殺がいっぱい起きたのも、結局そういったところのそのアイデンティティ
そういうことですよね、
人格性を失う、
ある意味なんか支配されてちゃう
と、うん、いうことだと思うんです
。それって信頼してたら別にいっちゃいますよね。
それが信頼した
支配されてたら、
その信頼とね、もう一つ大切やな思うのは、その達成感とか、その自己効力感、それがこう無になって、俺何のために生きてんねやろというふうに思ったら、ちょっとこうなんかというふうになるんちゃうかな。
それはただ単にそのメンタルの弱さとかで片付け
られない、
違う、
それは個人個人のそのなんていうか、どういったんですか、ナイフ性というか繊細さというか、それいろいろあるじゃないですか、荒くてロバストな人もおるし、ほんと繊細でな人もおるし、そう一概には言えないんじゃないかなと
思って、ね、そうそう、人間って本当に非合理的な生き物で、
そうなんですよね。だからなんか今仮想通貨の世界とかだと、匿名性のある通貨とかは、うん、なんていうかな、国としては認められないみたいな方向性になっているけど、うん、まあ、そういうものも、なんていうのかな、どこまで許容できるかとかですね、どこまで選択肢を増やせるかみたいなことの方が重要かなっていうふうには思います、う
んうん、まあ、だとしたらだいぶ不確かなもんに委ねてんねんなと思
ってね、まあ、結局ね、
うん、
そうですよね。
ちなみにそのビットコインラッシュ一時期すごいあったんですよ、うん、
ね、
ちょっとこれまた嫌な思い出を思い出す、
私も嫌な思
い
出
をたくさんいらっしゃると思うんですけど、
有名した人もおるんじゃないですか。もう、ああ、いいねもした
ら、
そうい
うの私はだいぶ外からも、ああ、また仲良かった
わ、言うて、あれ、実際に、 いかがですか皆さん、なんかやったりして。
僕は全くやってないですね、
うんうん、私はどちらかというと損した方ですね、う
ん、あその辺もこれ
身近におった
お金の未来というか、うん、その過渡期なんですよねきっと、
う
ん、
そう思います、ね、
なんか結局ペイペイとかそういう電子
通貨だし、銀行もね、日本の銀行でもそれ扱えるん
ですからね。
結局貨幣主義中心で今流れてる円だったりドルだったりっていう安定性が結局また
そうですね。特に今結局信頼がなかったから、あの終焉、まあ終焉というか以下をついたっていうだけだと僕は見てますね。うん、まあ問題が、うん、あの起こりすぎて、言うと一回、あの、そういう仮想通貨でバンってなった時があって、あの時問題が起こってガンとなって、で、今回バーってなっていて問題が起こってガンとなってるだけなんで、結局あれが、言うとみんなが本当にブロックチェーンとか技術がちゃんと使われてるもんだと。っていう思いで信頼できると思ってたけど、実際は全然穴がいっぱいあったっていう。だからまだベータ版にもなってないと、サービスで言えば。もうそれだけの話だと思いますね。仮想通貨悪いとか、そっちに行かないっていうことじゃなくて。
だから、ね、なんとか、今、どこまで、こう、リスクというのは必ず、リスクレスなんてありえないんですけど、どこまでコントロールできるかというのと、そこの、その、リスクに対してのコストをどこまで払えるか、そこのバランスだけやと思うんですね。
そうですね。
だんだんやっぱり学習で変わって
きた。まあそういうシステム自体がね、ちゃんと成り立って信頼を置けるような、まあ価値を保証できるだけのテクノロジーが生まれていくと、まあこの今後ですね、まあいろんな価値観、お金の定義とかお金の考え方とかってあると思うんですけど、まあそういうものが置き換わっていくと面白い時代に、新しい時代ですね、が来るのかなというふうに思いますね。だからこういうのはじゃあちょくちょく考えていきたいです。
はい。はい、ではもうそろそろ時間なので、はい、1人ずつ、まあ、30秒くらいずつ、
はい、あじゃあ僕からも作っていいですか。まあそうすることの中で僕の塩漬けしてるビットコインも価値が上がっていってくれるといい
かな。塩漬けしてる塩漬けしてる
塩漬けされて
ますよ。技術がいけば
錆びるかもしれない。それこそ昔の冷凍人間みたいな
あとマモさん読みがないから
ね。50年は待てない。10年くらいでなんとかならないかなと思ってそんなにわか坊主でした。はい。
いや、さん。
ただし、まあ、あの、今回のあれとはもうね、まあ、全く関係がないっていうか、あれなんですが、私の店、あの、今、エアコンが壊れてましてね。エアコンが壊れてまして、あの、店の、あの、カウンターのど真ん中に、あの、エアコン義援金というものをバーンと貼って、あの、貯金箱をダーンとやってるとね、あのね、まあ皆様、あんなくっそ暑い夏をエアコンなしで、よう乗り切ってくれはったので、あのね、あんな夏はもう嫌だっていう名目で、みんなね、めっちゃ入れてくれてるんですよ。なので、まあそれで結構溜まってるんですけど、まだもうちょっとね、業務用のエアコン買おう思ったら、まだもうちょっと足りないんで、うん、お金が欲しいですと。そういうあの乱暴な趣味で
多分みんなそうですよ。みんなお金欲しい
もうね
切実ってことですね。
はい、新しいエアコンのために
目的があるのは大切なん
で、ね、すみません
、はい、では野村さん。
そうですね、そのなんかさっき出たワードで多様性、うん、だみんながその多様性を認め合える社会が訪れるんじゃないか、いろんな指標が出てってあるんですけど、だ自分だからもう一つポイントは、その受け入れる側、そこの問題があると思うので、だお金が変容していって多様性が出てくる。じゃあ、あとはその受け入れる側、受けるっていうところをどうしていくかっていうのが、まあ、今後の課題じゃないかなっていうふうに思ってますね。はい。
確かに。
僕は先もちょっと言ったんですけど、結局お金に執着する理由であったり、お金が大事に重視される理由っていうのは、結局は安心感だと。うん、思っていまして、そのまあ心理的なものですよね。なんで、まあ、お金ももちろん大事で、お金があって困ることで、お金あって困ることはそんなにないんでしょうけど、まあ、それよりもまず心の安心を得られる日々が続いたらなっていうことを思
いま、はい、まあ、今の心の安心をということに尽きると思うんですけど、それがやっぱり何をもって安心できるか、さっきから申し上げているそのリスクは絶対に拭えない。今もなんか戦争を起きなさいようなね、なんかちょっと匂い始めてるような、もう本当に起こるかどうか、起こったら大変なことなんですよ。それだからこそ、それは抑えるというか、制御する、コントロール、だからそこのバランスがやっぱり決め手かな、そこにやはり人間の理性というものが、どう働いてくる、作用するのかなというところが、やっぱり一番の興味ポイントですね。まあ、今後もまたそういう議論も、機会があるかなと思うんですけど。はい、今日は楽しかったです。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。